ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田るい53世です、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでね、まあ聞いてる方には関係ないですけども、これはもう2回目ですよね。2テイク目ですから、1テイク目のどうもヒゲ男爵のって言うてる時にもうガラガラってガラガラコロコロコロコロコロっとこうガラガラコロコロコロコロコロっとこうね、もうラムネの瓶の首のとこみたいな大きな大きな痰がお耳汚しで申し訳ないですけども、
お疲れですか、
カラカラカラカラとコロコロコロと絡みましてね、で僕はもうそのままでええやないかと、ね、むしろもう痰が絡むでおなじみのパーソナリティやと、何を取り直そうとしとんねんってウノディに言うたんですけども、彼は完璧主義ですから、取り直したということでございますね。もうすでに今気配がありますよ、ね、ちょっとやつが近づいてきてる、上がってきてる。
水は必要ですか。
本来水とかお茶が必要なんですけど、はい、そういった水分は僕には全く用意されてないという、ことなんですね。
普通は
こっちから言うまではもう絶対に出てこないというシステムになってございますからね、はい、ということでございまして、あらこれは何、今年最後、
はい、
あらららら、2018年最後のルネッサンスラジオ、ルネラジということでね、だから、年明けて元旦になんかあるんですよね、確か。
そうそうそう。
そうやん。それが台本に盛り込まれてないかな。
忘れて。
どうしたんすか、オノティさん。
こっち。
そんな忙しくもないのに。忙しくもないのに、盛り込むべき情報を盛り込んでないというミスはただの無能ですからね、それは。
ちょっとレベルは低いんですけど、ヘトヘトで、ちょっと僕も。
レベルの低い
話、低いヘトヘトで、
まあ、段階ですけど、ヘトヘトであることは間違いないという。
僕なんかでも忙しく、はい、
だからもう、ポッドキャストとかで聞いてくれてるリスナーは、はい、明けて1月の1日ですよね。明日ってことですか
?31 日は月曜日なので。
31日月曜日だから。
これは日曜の夜から配信ということで、日付変わった瞬間という意味の12月。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ今日だ。
はい。
ポッドキャストの人は
翌日です。
翌日1月の1日。
はい。
元旦。
元旦です。
お正月の、
はい、
お昼の14時2時ね。
はい。
2時から、3時半、
はい、
15時半までの1時間半90分。
はい。
なんと私池田氏山田るい53世の。うん、特番が、
新春特番
が、新春特番が文化放送で流れるというね、よっぽどね、いなかった、背に腹は耐えられぬの感じで、
この時間ですから、
枠をいただいたという、
大竹さんがやってらっしゃる時間ですよね、
はい、でも1月1日はゴールデンラジオとか流れないでしょ、
ない代わりってことですよね。
あ、ゴールデンラジオがない代わりにやらせてもらうの、うん、あ、これじゃあ年光くんだな、これは。ありがとうございます、ありがたいね。あ、でまあ、いろいろちょっとゲストの方も何人かいらっしゃるということで、
は
い、
ちょっとテイストは違う感じですかね、
はい、まあ、ゲストの中の一人である、まあ、方と、
うん、
この収録の前に話したその方とのブロックを収録した後の収録がこれですか、
はい、
なすびさんとね、
はい、
もうでも印象変わりましたね、やっぱり、うん、なすびさんという方に対する印象がガラリと変わりました、やっぱり
インタビュアーとして、うん、
まあ、だからそこでしょ、う、ね、インタビュアーだなーって思ってるからこの特番なんでしょ、うん、そういうことですよね、
そうそう、
引き出した、はい、横で聞いてて引き出してた俺うまいこと引き出すなと、
うまいこと
感心してた、
いやいやいや、
やっぱり
本人のやっぱ
上手に乗せて喋らせるなという、
い、勝手に乗ってましたよ、
え
勝手に乗ってくれてました、
アホやなだからなんですよ、宇野 T さん、宇野 T さんが今いまいち、そして今後もいまいちなのはこれまでもいまいち、今いまいち、今後もいまいち、つまり全部いまいちなのはそういうところなんです。
そうでし
ょう、うまいこと喋らせてるなーっていうのを見せたらもうこれ下手なんですね、周りが誰も気づかない、あれなんで俺こんなに喋ってんだろうっていう空気作り、合いの手のタイミング ね、話題の振り方、それがインタビューマンですだからいや山下さんと僕だけですよ、インタビューマンっていう、インタビューマン山田とインタビューマン山下です、でそのインタビューマン山下さんの相方の元相方の方もこの番組に出てくださるというねつながりましたこれはね、はい、ということで、あの新春特番、
はい、
タイトルは決まってますか。こちらですね、平成 B 面ヒットショー、はい、B っていうのはアルファベットの B ですね、はい、平成 B 面ヒットショーって、うん、番組90分間、
まあ、平成を振り返る番組ですね、
はい、まあね、まあ、基本的に僕はもうずっと振り返る仕事しかしてませんからね、
これ皆さんでも
いろんな芸人さんにインタビューしてその過去を振り返る、うん、自分のことをエッセイに変えて過去を振り返る、引きこもりのことを変えて引きこもり当時のことを振り返るっていうね、うん、基本的にあの後ろ向きながら後ろ歩きで前進んでるみたいな仕事の仕方してますから、ぜひ皆さんお聞きいただきたいということでございます。さあということで今回はですね、まあもうこと2018年今年最後の回だということで恒例の、やっつけ回、はい、非常に薄味の回となっておりますね、はい、つまり振り返り回というほんで開けて翌日か翌日振り返る特番をするというね基本的にもう振り返るんだという何一つ新しいことをやってないというね悲しい人生ですね。なのでまあいろいろ振り返っていく前にちょっとメールを読んでおこうということでございますね。ラジオネームおはっこ、はい、12月7日朝の日テレスッキリに男爵様が天の声として出演されていたのを拝見したので感想をメールしました。これだから僕が出演してたわけじゃないですけどね、いいですねこういうのが言えるっていうのは僕の親友が出てたという
これ男爵の声でしたけどね。
あ、僕の声みたいに聞こえました。いや違う、僕じゃないです、僕じゃないですあれ僕の親友大親友が
いいよもう
出演されてたってい
いよも
う、ね、はい、山ちゃんがいつもツイッターとかで言ったりやったりしてるくだりを
見守る
とうとう自分ができるというねうわ俺もそれも、ね、ええー、思い出やわ、一回できるわというね、僕の親友が出てありましたけどもね、いつもは南海キャンディーズ山里さんの天の声、まあ、山里さんの親友の天の声ですね、として、出演す、を楽しみに、あ、そうなんね、見ているコーナーなんですが、まさかここに男爵様がぶっ込まれてくるとはなんとも嬉しいサプライズです。往年のバンプ将軍を思い出すエレガントで言ってたり響く低音ボイスのナレーションが朝から心地よくなんだか得した気分でした。ありがとうございます。途中メイン司会の加藤浩二さんがルネサンスを急に振ってきて一瞬困惑するシーンもあり素人が生意気な分析すな、観察すな、分析すなです。見ていたこちらもヒヤッとしましたが、それ以外はそつなくコーナーを進行し終えたあたり、さすがの男爵様ですなって、はい、僕はそつなくやるでおなじみですからね、そんなに大きな爪痕を残すでもなく、うん、大惨事になるわけでもなく、68点ぐらいで終わるというのが
求められてること、
はい、僕の特徴でございますけどもね、はい、余談ですが一緒に番組を見ていた家族からのこいつ僕のことですね、ろくな家族じゃねえこいつはまだテレビで見るけど相方の方はどうしてんだという質問には、お笑いよりワイン関係頑張ってるらしいよと答えておきましたこれで問題なかったですかね。いや問題ないです、事実ですからね気温の差が激しい日が続いて私、あ、もうここからは言いますはい、ありがとうございます。だこの親友の方に聞きましたけども、その日小袋さんが生出演されるということで、視聴者投票で歌わだちとなんかでどっちか視聴者投票でリアルタイムで多い方を歌いますってことで生出演されるんですけども、ずっと黒田さんがね、日テレの廊下、非常階段と廊下の間ぐらいの、まあ、だからもう全然丸聞こえのところでずっと「はーい!」言って「はーい!はーはーい」って、なんかこうスマホみたいな持って、多分録音ちゃうやろな、あれメトロノームかなんかチッチッチッチみたいなやつをこう聞きながらやと思うんですけど、ずっともう日テレ中に響き渡るやつで「はーい!」言って。それを僕はずっと、まあ、一応ね隠しやから、まあ、僕はというか僕の親友はね、あれ隠しやからずっと控え室で、 まあでも贅沢ですよね、小袋さんのその発声練習を延々聞けるというのはね、いい思い出ができました。またね、ありがたいありがたいということですけどもね。でまあ一応テレビジョンの話もね、今この番組珍しく、はい、テレビ見ました的な話も出ましたから、いつも通りのやつをね読んでいつもの空気に戻してから、本題に入っていきましょうね。はい、三重県鈴鹿市、ラジオネームつぼうとっていうね、つっていうのはあの日本でね一番短いあの行政ですね、つつとしつしというね、でぼうと。男爵様、スタッフの皆様、ルネッサンス。先日ボートレースつで開催されたトークショーに何ちゅう導入部分やねん。ボートレースつで開催されたトークショーに、はい、いとこと参加させてもらいました。そうですね、ボートレース場、昔は競艇場なんて言ってましたけどね、そこで、まあ、余興というか営業があったんです。10年ほどルネラジオ聞いていますが初投稿です。10年ほぼほぼ全部聞いてますね。ラジオネームつぼうとと申します。初投稿でラジオネームが行った営業の営業先のこの 名所の名前ですね。つぼうとと申します。小さな会場でしたが立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。ありがたいですね。樋口くんの普通のエピソードを男爵様が愛の手を入れることにより面白いエピソードに変わっていく、まさにトークのモンキーターン。
ボートにかけて、
ボートにかけて。でもラジオネームがね、ツボートやから。
好きなんだろう、
ね、モンキーターンあれ折り返す時のなんか、こう一番短い最短距離で内側をグワッとこうね、うんうん、漫画とかでも流行りましたけど、笑いが会場を震わせていました。そうでもなかったけどね。
モンキーターンは決めてない。
モンキーターンを決めた記憶はありますけど、まあ。決めた記憶というか、僕樋口君と喋るときは基本的にもモンキーターンの連続なんで、だって何も面白いことは言わないわけですから、こっちから無理からこうね面白くするしかないわけですからね。トークショーが終わり、サインを色紙と一発屋芸人列伝と引きこもり漂流記かっこマガジンハウス3番の方の3つにいただきありがとうございます。あの方ですね、ボートレース常滑との企画。この日は僕ボートレースつさんとボートレース常滑さんという2つのボートレース場を回るという
はしご
するというね、営業の鬼とかしてましたけどもね。ボートレース常滑との企画、伊勢湾巡りキャンペーンに参加できずすみませんでした。これ今ボートレースつからボートレース常滑まで陸路で行くと1時間40分2時間近くかかるらしいんですけど、今そこに直行のフェリーが出てるんですね。このフェリーに乗ると3、40分で着くという非常に便利になっておりますので、皆さんもぜひボートレース2でレースを楽しんだ後は常滑の方に行ってください。
またボートレース、
ボートレース
船
お願いしますということですね。しかし高速船乗り場の喫煙所で少しおしゃべりできたのが夢のようでした。気さくな感じでしゃべりかけてくれる男爵様にますますファンになってしまいました。神対応。追伸、用事があり常滑まで行けないと言いましたが、高速船の往復代がもったいないと思ったので行きませんでした。てへって書いてますけどね。どうでもいいですけどもね。ということでございますよ。やっとるんですこっちも。
ボート。
いろいろ。
たり、
テレビ。ボートの営業行ったり、テレビ出たり、コラム書いたり、企業パーティー行ったり、コラム書いたり。この辺になるともうこの連鎖から抜け出せなくなるんです。だからこの日。あれですよ、僕、まあ、この年になってそんなこと言うのねみっともないですけど、3日徹夜してた日の3日目やったからね。それでもちゃんと仕事をするわけですから、本当に偉いなって自分で思いました。本当にもう歩きながら原稿見てたから、その年明けにね、1月の4日に朝日新聞出版さんからその一発屋芸人の不本意な日常というエッセイが出ます、本が出ますけどね、私書きました。それのギャラの最終も最終のチェックがもうギリギリになってたから、移動の時もずっと手に持ちながら原稿をずっと、もう赤入れていって、あここちょっと違うって赤入れていって、ずっとよ、
勤勉だな、
3日間寝てないのによ。おすごいな思って。ほんでつぼうとから常滑の方に行く時のこの高速船ね、船乗った時ファッて見渡したら、スタッフから樋口くんからマネージャーから全員カーッて寝てんのよ。何やこれ、 気持ち悪いです、ちょっと寄ってきた、船酔いしてきたとか言って、俺ずっとその船の時もずっと字目でこうちっちゃい字をずっと読んでんのに、何にも これがやっぱ違うのよな、もう違う生き物やから、そこが、はい、まあ今日は薄味やから
そろそろ行きまし
ょう、行こうね、はい、はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、ヒゲ男爵&ルネッサンスラジオの2018年を時間の限り振り返っちゃおうスペシャル。まあその時間がもうないというね。
いや、
僕の予定ではあと5分で収録は終わりですから。
いやいや、始まったばっかり、
ね、さあ、2018年最後の放送、そしてまあまあ配信の回ということでございます。もう長年聞いていただいている方ならおなじみの1年間を急ぎ足で振り返っていこうという、まあ、あの消化試合ですよね。薄味も薄味の回ということになっておりますけども、今回も番組スタッフ、まあ、というか、構成作家うのてぃさんが作ったヒゲ男爵並びにルネラジにまつわるざっくりとしたトピックスを月ごとにまとめた、まあね、紙が別に用意されておるということで、はい、これも早速じゃあ振り返っていきましょう。ヒゲ男爵&ルネラジ怒涛の2018年プレイバック、まあね、これが1枚に収まる年もありましたっけ、もしや。
基本ね2枚で、
基本2枚で
今年も収まりました、ま
あ、今年もきっちり2枚で収まってるって、はい、まず2018年の1月ですね、年明け早々、仙台、函館、山梨、兵庫、女満別、まあこれ北海道ですけど、と続く地獄の地方遠征から2018年がスタートありましたね。あ、もう連日のようになんか新幹線の飛行機だというありがたい話ですけどもね。仙台、函館、北海道ですね、山梨で、これはキックス、山梨放送さんの昼の番組ですね。で次兵庫行って、また北海道に行く、これはすごいですね。まあまあまあ忙しくさせていただいたという解釈でよろしいんですか、これは。営業ですけどね、全部ね。であと1月のトピックスはそれ以外にはあともこれしかなかったということですか。ケンキさんが宅建ファイナンシャルプランナーに続きマンション管理士の試験にも合格したことが判明、
これはビッグニュース。
これだって まだあるもんね、今ね、あの元同僚の、はい、僕の事務所のね先輩の、ケンキさん、元同僚のケンキさんという方いらっしゃいますけど、今ピン芸人、資格を取るんだと。あ、やっぱタレントとしてね、そういう資格取って、 そういう方向でもこう、仕事を増やしていこうと思ってらっしゃるのかなと思ったら、まず宅建取ったという、いやもうそれガチなやつじゃないですかというね。や、芸人辞める時に取る資格なんじゃないですかというね。ただ宅建はもうめちゃ難しいですから、それについてとかファイナンシャルプランナー、マンション管理者、あとなんかもう一個取って、不動産三種の神器みたいな資格を全部取ってるんですよ。だからもう不動産屋さんなんですよね、ケンキさんは。ということがあったのが1月と。ヒゲ男爵ルネラジには関係ないですけど、
ルネラジの方ですね、これは。
ただこれ2月ですよ、これ、はい、宇野 T さん、真夜中に突然、過去に昔田舎に泊まろうでお世話になった方から電話がかかってくる恐怖体験を告白というね。これはだからこの2018年の2月が初めてではないですよね、おそらくね。
話したのが、
それ以前にも多分あったと思うんですけど、話したのこれは最初で、これがね、これ要するにもう10年とは言いませんが、8年9年ぐらい前、多分2009か10あたりに僕一人で田舎に泊まろうテレ東さんのね出していただいたんですよ。で多分なんかあの三重県の山奥の方ですわ、行ってでいろいろこうね泊まらせて、泊めていただけるお家探して、ね、まあ、泊まったところのご主人ね、男の方です。まあ今はもうおじいちゃんいうような年やと思いますけども、その方からもう8年9年ぶりに、ま、完全なる真夜中に電話がかかって、もうデロデロに酔うてはる、もうお酒好きやから。で僕もなんかその場で電話番号は交換してるんでしょうね、正直この2018年の2月に至るまでも何回かそういうのあったような記憶があるんですけども、この時はもう真夜中ですから、いやもしもし、山田さんですか、
わかりますか？
いや、わかるわけがない。でも なんかピンときたんですよね。誰するさんですか、あの田舎に泊まろうの。ああ、そうやそうや言って、で結局まあずっと、この間の、まあ、この時になんかあったんかな分からんけど、この間の台風で家が飛ばされたっていうね、でも家がなくなったんやと、ほんで今はなんか誰それのところに居候しとると、でなんかもう子供が全然相手してくれへんみたいな話を延々僕にしてきたわけですよ。ああ大丈夫ですか、いやもう全然もういつも気にすることなくいつでもみたいなね、電話してきてくださいお父さんとか言って、もう1時間半が2時間ぐらい喋ったような記憶があります。でつい先週もかかってきたんですよ。よーやっぱ甘やかしたから、もう一回甘や老人を一回甘やかしたらもうあかん。山田さんやったらだからもうほんまにな、自爆霊みたいなもんやね。もう心霊現象と一緒や。この人やったら話聞いてくれる、この人やったら私のことを見えるっていう人見つけたらもう何ぼでもかけてきよる。
困ったら
でもまたかかってきて、山田さんわかるか言って、ああもう番号一応ねおじいちゃんっていうふうに入れてるから三重のおじいちゃんって入れてるから、なんとかさんすよねとか言ってたら、今日こないだな言って話し始めた話がこの2月に話した話と全く同じ話してる。この前家が飛ばされてな、いやお父さんそれ
こないだ
もうほぼ1年前に同じ話聞いてますけどって言って、すいませんちょっと今から仕事なんで、でさすがにもう切りましたもん、それもう切りない思ったから、もうおじいちゃんのためにも切らなあかんと思って、この世の未練を断ち切らなあかん思ってプチッと切って、今から仕事なんでプチッと切って、あの娘とトイストーリー見ました。
仕事じゃないけど切っちゃって、
それが2月、ああこれでも触れとかなあかんか。2018年の2月はこれも皆さんね忘れてるかもしれませんけども、これもこの番組にとっても素晴らしい日ですよ。この時期は最近の楽しみは醤油をかけたマカロニサラダをおかずにご飯を2杯食べることですという名フレーズが盛り上がっていた時期で、マリオネットサブローのね、マカロニティープロジェクトが盛り上がりを見せるも結局もなしですね。デザインまで募集したのに、結構デザインも来たのに結局実現しなかったというねことですよね。で3月ミート高橋の高橋社長に茶番にお付き合いいただき、4月以降の番組継続を決定、社長2019年もよろしくお願いします。これ茶番っていうのは何ですか？
電話かけてくださって、それで
終わるかも終わるかも、もうスポンサー辞めるかもみたいな、
取り持つにをこう
ミニコントやって、実は取り持つの方今後も差し上げますみたいな、うわー
みたいなね。やりましたね。
つまり番組の方は続きますみたいなね、茶番中の茶番に付き合っていただいたというね。まあでも今でもお世話になっとるわけですから、だから今その山梨放送さん YBS キックスの方ではやみつきクレープひろしさんというねクレープ屋さんがスポンサーについてくれてるんですけど、でこの間なんか久しぶりにやみつきクレープ食べたいなって言ったら、もう今日まさに今日なんですけど、次の週には綺麗にラッピングされた可愛らしいクレープが山ほども差し入れて届くという、
ね、クレープ食べたいですね。
だから僕山梨に行って一番得た収穫っていうのはこのクレープと鶏もつ煮を自在に操ることができるようになったっていうね。俺がひとたび言えば鶏もつ煮とクレープは必ず来るという、これはね絶大な権力を手にしましたけどもね。ルネラジの方でもね、やっぱ我々収録の間にちょっとクレープをねつまみたい時ありますもんね。
2019年ちょっと素敵なね関係を、
そうね、やみつきクレープ
リオ
さんとね、まあやみつきラジオにしてもいいですしね、こっちはタイトル変えても全然、やみつきラジオ高橋にしてもいいです、さあそして3月は一発芸人列伝が雑誌ジャーナリズム賞作品賞、まあ、受賞するというね、ありがたい編集者100人以上の方から投票していただいて、まあ、もう作品賞2つ出ましたけども、もう一方石井妙子さんの小池百合子さんの反省みたいなね研究みたいなやつが、で片や一発や芸人列伝ドヒャーみたいなのがありました。これは、まあ、この辺からうのっぴーさんが僕のことを、なんていうんですかね、 ジェラシーの到底自分では成し得ないことをしている人を見る目で見るようになっちゃって、いや僕はもう全然そんな気持ちないんですけども、なんかね、うん、関係性が変わっちゃって
これで終わってればよかったんだけど
ですか、これでなんですか、
終わってればよかったんだけど、
でも実際は
終わんなかった、
終わんなかったですこれ
麻酔一方でも、
ね、ルネラジリスナーの神父からの依頼で あったねこれ、神父自ら、新郎新婦の神父自ら結婚式の営業来てくれ言うて大阪行きました、これでも出迎えてくるもウェディングドレスみたいに来た神父が、バタバタバタバタのほんまも結婚式抜け出してきました、逃げ出してきましたみたいな、こう裾手でちょっとつまんでね、あすいません、遠いところありがとうございます言うて、でちょっとじゃあ今から打ち合わせさせていただいてよろしいですか、でも神父と打ち合わせするんかいみたいな、ありましたね。この辺からこう直案件が増えてきます、はい、なんかその現場に行った時に主催者サイドが近寄ってきたかと思うと、ルネラジ聞いてますって言って主催者がもうリスナーやというのがね、ありがたい話ですね。さあ4月どんどん行きましょう。ネタ見男5開催、ゲストはジョイマンで、これ高木くんだけ呼んでたんですけども、なぜか池谷くんも来てしまったので仕方なく渋々2人をお迎えしてお送りするという、こんなことがあるんですね。よ、本当もう現場、池谷くん呼んでないけどみたいななっちゃって、まあまあまあでも来ちゃったからもうしょうがねえかみたいなねことで、やりましたね、確かにね。はい、おね、この辺で大体毎年恒例のやつですね、ナイターシーズン、野球が始まりますから、ネット局がどうなんねやって言ったら、まあ例年通り YBS 山田正宗さんのみ全国一局ネットになっちゃうと、はい、いうですね。でここでです、大事件です、これ。さすがに今までいろいろありましたよ、ね、800円かけて作ったクリアファイルを500円で売るというね、大田尾の時ですか、大田尾 P の時ですよね、時代に起こった売れば売るほど血が流れる事件、血が全然止まらないというね、出血大サービスとはこのことやという事件ありました。いろんなミス、まあ、スタジオ取り忘れてましたとかね、で新しく来たディレクターがうどん屋のバイトの兄ちゃんやとかね、いろいろありました、この番組ありましたけども、これは前代未聞です。番組ディレクターによる収録音源上書き事件というの、一本消えちゃうというね
もう一回
消しちゃうというね、ほんでもう一回取り直すという、あれはちょっとね、もう唖然としましたけどもうこういうことになってきたかって思いましたけど5月一発芸人列で先ほどね賞を取りました、発売されます。でそれにまつわる取材やイベントに追われる時期が、まあ、ものすごい数の取材とかしていただいて、はい、そこで私が給水所、そして川ですね、などの名言を残すという、はい、いじってきてるやん、これ。
これやっぱツートップですか、
給水所と川と、
あと和牛、
和牛は和牛だからね、あの企業の忘年会とか新年会で和牛、なんぼ人気ある面白いても和牛や銀シャリのネタする人いないでしょ、それはなんでか分かります、できないからなんです。ただ一発屋芸人のネタっていうのは高度にパッケージ化されているため、なりきり衣装さえ着ればそこに魂である技術や、まあ、ないにしても一応表面上できるで、うちは受けやから受けることもできるんです、ね、ただだからこれ自分でできちゃうんですね、レトルト食品と一緒なんですこれね、レトルト食品と全く一緒なんですこれは。ただレトルト食品っていうのは自分のうちで本場の味を再現できている、必ず美味しくできたりしますけども、これを尊敬する人はいないんですね、これなぜかというと自分でできちゃうからなんです。一発屋の芸も一緒なんですね、これ自分でできちゃう。唯一エンターテインメントというのは鑑賞で止まるはずのものが、唯一一発屋の芸だけは直接消費ができるんですね、これがだから、これだから舐められちゃうという、
決まりましたね、
講演会でよく今や講演会芸人ですから僕ありましたね、こういうこともね。で6月はまあ配信突破500回を記念して、まあ日曜の深夜に、ね、はい、こっそり文化放送には何も言わずに校内の放送室に忍び込んで悪ガキが放送するかのような感じでね、だからそうですよ、宮崎信子ちゃんね、一緒に番組やってました。あと東野さん、東野浩二さん、ここすごいです、爆笑問題さん、あれあともう一方いましたよね、みやぞんさん、その後この番組にコメント寄せてくれたことがきっかけで24時間テレビのチャリティートライアスロンに参加するんじゃなかったでしたっけ、からもうコメントをいただいたんだという、
お忙しい
ね、え TBS のすごい人気のある番組みたいなね、コメント陣だけ見れば、東野さんからのコメントがですね、以前から私ヒゲ男爵山田に不満を持っていたリスナーの、何なんで不満を持っていたリスナーってじゃあ聞かなきゃいいじゃん怒りを爆発させる結果に。なんだな、聞いてるみんなも気分悪いよな、なパーソナリティの自慢話ばっかされて。で、あの東野さんのコメントを聞いてからリスナーも変わったんですけど、宇野 T さんも変わったんですよ。
みんな立ち上がっちゃって、
僕が何かこう文章を書きましたみたいな仕事の話をするために舌打ちをするように、顔をしかめ舌打ちをし、舌を相づちを打たなくなるようになったという、まあ、節目でしたね。で、妬み男6、開催しました。ゲストハローケイスケさんで、そう、このイベントでね、ハローデイリーアンケートでハローケイスケさんがツイッター上で毎日のようにやってるやつ、一瞬だけ盛り上がってね、それまでほとんど入ってなかったのが何百票みたいなね、入るようになったというのがありましたね。はい、ということでまだまだ振り返るらしいですが、一旦ブレイクです。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局。さあ、ここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。今月はもうね、こう最後でございますけども、もう我々も愛着が湧いてきましたから、この方とご一緒です。
はい、ボインフルエンサーをしておりますカホパイこと渋谷カホです。
もう本当に自己紹介はバカまみれなんですけどボインフルエンサーのカホパイで、
はい、
で先週はあのボインスタグラムの方、結構ただこのボインスタグラムはすごくクオリティ高いですよね、は
い、嬉しいです。
なんか本当に、まあ、だからおじさんだからもう言っちゃいますけど、うん、普通に可愛い写真がいっぱいあるよね。
やったー、うん、
これすごくない、これインスタ、
はい、
フォロワー数がすごい、大スターじゃないですか、あなた。
いやいやいやいやいや、
82、3万フォロワーいらっしゃるという、そのくせに28フォローしかしてないという、何ですかこの82、3万フォロワーというの、これ何ですかこれは。
でもそれ 15% がアメリカに住んでる方らしくて、うん、
逆に言ったら75が国内ってこと、15じゃなくて85か、
もっとだ、日本国内が逆に少ないらしいんですよね、多分 4% とか 3% とか、はい、
じゃ台湾とかかな、じゃあ、
はい、あと、ジャカルタとか、
ジャカルタ、
はい、インドネシアのとか、
まあ、でも確かにこう見れば見るほど変な体ですよね、なんか、
いやいやいや、変なって変なって
ちっちゃいのにおっぱいが大きいっていう、これなんですかこれこれいいですね、これ。
あ、これはあの食事、なんか今日これ食べましたって写真あるじゃないですか。でもそれだけだと面白くないんで、やっぱボインフルエンサーなんで。
ボインフルエンサー、ボインスタグラマーとして、
はい、ボインを入れようと思って。
なるほど、ボイン越しのご飯という。ね、欲がせめぎ合いますよね、この性欲的なものと食欲、もうおかしくあーってなっちゃうやつ。
私の目線はこうだよっていうのシェアしたいなって。
でも。もう綺麗なおっぱいしてますよ、なんかこれ何これ、もう白くてツルツルしてて綺麗、いや写真ですよ、今実物の方を見て言ってるわけじゃないですよ。
なんかよく膝だって言われますけど、膝ではないですよ、
体骨割りしてるみたいな感じになってますけどもね、
ちゃんとしたおっぱい。
さあ、ということでそんなかおちゃんにいろんな質問していこうということで、こちらのコーナーいきましょう、
はい、
ゲストのことがなんとなくわかるかもしれない10のキーワード、
イエーイ。
はい、先週からやってたコーナーです、
はい、
もう引いてます、これは、はい、こちらです、お読みください、
はい、コラム、
コラム、まあでもやっぱこのトーイックを満点取ったりとか、うん、いろんなね活動、はい、コスプレイヤーアメリカに行ったりとかしてるから、もう本当に才女、は
い、
ね、
いえいえいえ、
ですから、なんかこれ要するに書いてらっしゃるということですか、
はい、はい、コラム、うん、3本連載があったんですけど、で
も忙しい、これは
ただそう、それもしかも期間短でいっぱい撮影をしてる時、1ヶ月に15本ぐらい、
現役の時、
現役の時に、
うわ大変な、これは、は
い、AV 撮影を1ヶ月もう10本以上してる時にもうコラムがあったので、
何文字、
ですね、ものによって違いますね、うん、週刊の隔月とか、
うん、
毎月の雑誌は2ページ、うん、ほぼ字っていうのがあって、
それはしんどい。
なんですよ。なんかもっとエロい写真とかで埋めてくれるのかなと思ったんですけど、
散りばめてくれてね。
そうなんですよ。字だらけで、
字だけで、オール読み物みたい
な。そうなんですよ。あと今観音小説を買ってくれて話が来たりとかしてて、
小説もお書きになるという、
はい、今度書こうと思ってます。
これはすごいですよ。
やっぱり元新聞記者っていうのもあって、うん、そういうのが
そうか、もともと本職なんですね。
そうなん、書くのが好きだっていうのもあってブログも毎日更新してたので、うん、それもあってオファーが来てくれて嬉しかったんですけど、うん、でもやっぱり大変ですね。
大変でしょう、でも、でもなんか元々だから本職ライティングに関しては本職やから、うん、まあ好きお好きなんですもんね。
大好きですね、
だからもうちょっと来年あたりね、うん、観音小説、
はい、
観音小説じゃなくてもなんか普通にいろんなご経験もされてるから、ね、あの話しときましょうか。
お
新潮社に話しときましょうか。新潮45っていう亡くなった雑誌があるんですよ。
亡くなった
僕そこで連載してたんで、
うん、私も連載してたのがほとんどあの休刊になってしまって、
まあ、あの出版界で休刊っていうとそれは実質みたいなところが、ねね、ありますから。これはね
おかげでちょっとスケジュール楽になったんですよ。
楽になった。
しかもあの打ち切りよりはいいなっていうのは正直あります。
こっちのせいちゃうしという。
そうなんですよね。
へえ、うん、いいですね。ちょっとだから、後で告知もしますけど、おもちゃんの方でなんかそういう部分もね、なんかちょっとご自分で書いた観音小説の短編をちょっと読んでいただくとか、
いいですね、
そういうのも見たいですね、うんうん、お声もいいですから。
ありがとうございます、
はい、なんか MX でコメンテーターしてる絵が浮かびますよね。
どうですか
MX テレビでぐらいから始まって堀潤さんの番組呼ばれるんじゃないですか。モーニングクロス
モーニング
モーニングクロス、いやいけるよ、
私深夜枠だと。
いやこれだけ品がある方はね、
いえ
絶対いけますよこれ。
ありがとうございます、勉強します。
すごいですね。有名人と付き合ったことあるんすか。
そんな
今目をしっかり見ながら聞いたんですけど、ありそうな感じもしました今。あながちない話じゃないなという目の奥が揺らぎましたけど。まあいろんなことがございますということで、はい、さあじゃあお知らせの方お願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っています、うん、当たって砕けろをはじめとする合計6番組を配信しております、
はい、
番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧ください。番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京 TOKYO が東京ですね、
はい、
にお寄せください、うん、そして YouTube 番組おもちゃん、
お、
はい、私も初代おもちゃん MC として頑張っております、
うん
うん、いろんなものをさまざまな角度から挑戦して、
うん、
試して時には体を張って、
とりあえずだからあれだけ見ときますよ、カホパイ K カップのカホパイを、
はい、
サランラップでピタンコにできるか企画、は
い、いや大変でした。
その自分で巻くの？
自分で巻くんですよ。だからおっぱいが途中で右のが左に寄ってきたりとか、あのおっぱいが下に下がってお腹の方に行ったりとか、
あららららら、
えらいことになります。おっぱいの型崩れがすごくて、こう
微調整しながら、
そうなんですよ。で
途中はもうパラパラパラパラパラみたいな感じでこうやってい
ろんなところに散らして、
ぜひちょっと皆さんいろんなこと挑戦してらっしゃるんで見て、かついいねボタンと、
はい、
チャンネル登録
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おもちゃんでございます。かおちゃんが頑張っておりますんでね、はい、ぜひ見てください。さあ、一月お送りして、参りましたが、今回でラストということで、
うん、
最後に聞いていただいたリスナーの方に一言いただきましたら、はい、ありがたいということですね。
はい、今回ありがとうございました。
いらないです、いらないです。僕も、ね、予想なんですけど、おそらくまた会う時になりますよね。
はい、これはね、ぜひ年明けもお会いしたい。
じゃあもうぜひよろしくお願いします。
はい、これからもお願いします。
はい、おもちゃも頑張ってください。そしてみんな見てくださいということです。うん、以上東京都民ラジオ局でした。かおちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもベタベタびちょびちょの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあ、2018年振り返り、もう7月です、はい、少ないねトピックスがね。だからもう、毎年ずっと聞いてくれてる方は分かると思いますけど、今回は薄味の回ですって言いましたけど、まあ、そもそも我々、まあ、僕しかりあなたしかりの2018年がやっぱり薄味なんすよね。なんか
2ページもないかもしれない、
ね、だってもう普通に 仕事して売れてる人はこんなもんじゃないよ。いや、ごめんねなんかすごく当たり前のことを今更言ったけど、
いやいや、ちょっと後半はいいのがある
かもしれない。後半はもう充実のラインナップ。7月、はい、ハグッとプリキュアゴローデラックスに出演ね。ハグプリキュアですよ、うん、あの大人気の日朝の国民的なアニメね、プリキュアに出たんだっていう、まあまあ酷評でしたけど、ねはいね、ネット上 の、 あのプリキュアファンの方々のご意見を聞くと、まあ、僕だけじゃないですよ、あの、まあ、巻き込みますけど、小島よしおと僕が同じような役柄で出てたんですけども、この二人はもう棒読みだというね、そんなつもりないんですけどもね、でまあゴローデラックスさんは一発芸人ですね、稲垣さんがいろんなことを覚えてくださってたっていうのがすごく、あれ、あんだけ忙しい、もうそれこそね、今自分がどこにいるか分からへんみたいなね、忙しすぎてっていう状況をもう何十年とデビューからずっと続けてる人が、そういえば男子ことあの時ああいうことあったよねみたいなことをお家にも言ったよね、実際ロケで僕ん家来たことあるんですけど、あのそういうことまで全部覚えてくださってるというね、奥様が一つだけ奥様ね、可愛らしい方でねっていうのとこだけあの記憶がすり替わってましたけど残念ながら
いや言わないでしょ、可愛くなかったなんて、
いや奥様すごいね可愛らしい人でつって、そこだけ記憶が違いましたけど声優に作家業にお忙しい、いやとんでもないぞって、ツイッター上でハッシュタグ一発呼び企画は始動、ね、しばらく毎週のように番組で盛り上げるも結局ふわっとした感じで終わるって、はい、あれだからこれね、あの内実を言いますと、これは俊光くんがすごい押してくれたんですよね、プロデューサーので、一発芸人列で盛り上げようということでハッシュタグ一発呼びという企画を始めたんですけども、盛り上がってるのは俊光くんだけで、肝心の新潮社サイドは眉を潜めていたっていうね
そうでしょう
ね、 こんだけつぶやきがたまりましたけど言って、私担当が渡された時も どう言ってお断りしていいのかみたいな、
リスナーのなんて、
ただ僕はあのすごくやってることは、うん、さておき、うん、僕はすごくあの感動しました、
まあ、盛り上がりましたから、
ね、未だかつて、うん、僕がやってる活動にこれほど何かをしてくれたプロデューサーは一人たりともいなかったんですよ。そうですね、みんなも今までの歴代のプロデューサー、わかんないですよ、わかんないですけど、みんな初対面のはずなんですけど、僕のことを憎んでいるんじゃないかと思わざるを得ないような番組の足を引っ張ることばっかりしてましたから、いやだからとしみつピーナ、本当に僕はね、まあ、この番組が終わったり、あるいはとしみつがまた離れることがあっても、しばらくは僕感謝の念を忘れないですね。これはありがたい。8月、まあいろいろありますけども、まあ一番でかいのこれですね、サンミュージックの名物マネージャー英明さんが死んでしまうというね、あ、間違え、事務所を退社されるというね、はい、死にはしてないというね、はい、でまあ辞める際に僕から1,000円、僕の財布から1000円盗んでそのまま逃げ、まあ実質的な話をすればね、まあ、実際はタクシー代立て替えてくれて、僕は1000円、あ、小銭ないわって言うたから、じゃあ僕出しときますわって1000円渡して、みんなで新大阪の駅で降りてから、その後事務所を辞めて、この間50周年のパーティーで会いましたけど、その時も僕に1000円返さなかったんで、恐ろしい男です、お前金の亡者です。だから全部まとめてお金の動きだけで言うと、僕の財布から1000円盗んで返さないっていうことですからね。ろくでもね、車で引き殺そうとするわ、金は盗むわ、ね、一緒に営業行こうよって新幹線乗ったら、後ろの席でイカみたいにも髪のようにも白くなって、そうそう、あ、やばいやばい死ぬわ言うて新横浜で降りて病院行くわね、ほんまもう迷惑かけられっぱなしですけども、惜しい方をねなくしてはないですけどもね、元気です、元気ですけどもね、はい、さあ9月、うん、1年間やってきた僕の考えた男性学のコーナー、これが最終回になりまして、まあ、田中先生がツイッターでね、いろいろ、番組で読んだ質問に答えてくれるという、ことがありましたけどもね、で結局まあそれの集大成みたいなことにもなるんでしょうけども、社会学者男性学の田中俊之先生と私、家男子家マダルイ53世が対談本を出しまして、まあ、中年男ルネッサンス、イースト新書さんから 今年3冊目の本だということでね、すごいペースで本を出してますけどもね、
でも 出さない、
出しまして、これがなかなかの好評だという報告を受けてます ね、
読みやすい
ですね、はい、ぜひ皆さん興味があったら、お手に取ってください。で、まあ、この9月のおネタミ男7で、宇野 T さんが企画した企画がことごとく滑っていつもだいたい感想ね、感想見たらいつも面白かった最高でした、また来ますっていうね、割と甘い客のはずやのに、その回ばかりはちょっとあそこが中だるみがとかね、ちょっと滑ってたとかね、結構酷評があり、それを読んだ宇野 T さんが思いのほか落ち込むという、
エゴサーチしなかった
怖くて
大好きなのに
怖くてできなかった、その2日後に私朝日地球会小池百合子さんと同じステージに立つという、ね、講演会みたいなのがありました。そして、一発屋芸人列伝を、おぎゃーとこのようにね、産み落としてくれた、恩義のある雑誌新潮45が休刊を発表というだこの件に関してはもうこれが最後です、最後です、言うときますけども、僕の、まあ、打分ですよね、僕のしょうもない連載を載せて、ジャーナリスト賞作品賞まで導いてくれたような雑誌ですから、そもそも生産性はそんなに気にしてない雑誌のはずなんですよ、うん、なんだそれと思ってるタイプのはずなんですけど、あの時は間違っちゃったということですね。さあもう10月ですもう先々月ですね、これ、追いついてきましたけども、放送スタートから丸10年にもう10周年に到達したと。でナイターオフに野球が終わったんで、ネット局が山陽放送さん、山口放送さん、そして山梨放送さんと全国3局ネットになりました、そしてこれがでかいですね、ルネラジにニュースター誕生、まあ、マリオネットサブローダー、まあ、古くは昭和の窓辺がいますけども、マリオネットサブローダー、ね、9時何分だ、ね、いろいろいましたよ。でマイルド、マイルドがもう1年もメール送ってきてないというね、これ本当に怖いんですけども、いろんな方がいらっしゃる中、千代秋というね、言いにくいですけど千代秋ですね、千代秋という、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント宛てに千代秋から命を救ってくれという趣旨のメールが届き、見事ゴッドカンパニーミート高橋さんは華麗に鳥もつにで人一人の命人生を救ったんだという話がありましたね、そしてこの辺りからですか、毎週のように収録スタジオが荒らされている件、新コーナー声優のラジオこんなことやっているわスタート、宇野 D さんがなんかツイッターで怒ってありましたけど、またなんか汚れだったんですか、こっちのスタジオの ブースの方の周りが汚れてたとね、ひどかったらしいですよ。
今日はどうですか。
今日はでもね、
まあ、
ベースが汚いからね基本的に、うん、基礎体温みたいなところが汚いから気づかへんけど、
壁綺麗になって
る、ね、壁、あ、ほんまや、うん、壁ビリビリに破れてたん、張り替えたこれ、
やっぱ年末だから、
なんで、いや年末だからって家の障子張り替えるやないねんから、ね、だってここ何年もずっとビリビリやったやんか、年越しても、ね、綺麗にしたの、
あら
何届いたんじゃないですか俺ら、言うから俺らがあんまり言うから、うわー言うたら届くんです ね、 ね、
ぜひどんどん言っていきまし
ょう、枠くれ枠くれ枠くれ枠くれな、もうやめる、枠くれな、もうやめるおっしゃらやめてくれってなるんですよね残念だからね、はい、11月名古屋で道もう恐怖体験ですよこんな、11月のともだからヒゲ男子も番組も関係ないんですけども、11月名古屋で道がないのにカーブを曲がろうとする恐怖のタクシーに遭遇といういや俺ほんまねこれちょっと後悔してんのにちゃんともう 言うたらよかったなと思って、あの後ろの後部、お客さんが乗る後部座席の前にねお客さんの意見カードみたいなハガキみたいなのあるけど、俺そんなもちろんクレーマーじゃないかそんなこと言うたり書いたりせえへんけど、あれはさすがにちょっとご本人のためも思ってでも言うた方がよかったんかなっていうね、もう普通に高速乗ってて何にも折り口でも何でもない、要するにただの高速の壁がある、左車線でただの高速の壁にあたかもそこにカーブで折り口があるように曲がっていくタクシーという、わあちょちょちょちょちょ危ない危ない危ないっていうね、でそれがもう何回もあって、大変やったっていう、あれはちょっとね おそらくですけど多分そういうお年頃のにまつわることやと思うんです俺、言った方がよかったんかなというね後悔はありますけどね、 してボジョレーヌーボー解禁、これもショックですわ。ボジョレーヌーボー解禁といえばヒゲ男爵なのに、今年もマックスバリュー沼津南店に呼ばれずというマックスバリュー沼津南店に呼ばれてこその俺たちなのにという、そこに呼ばれようなで始めたのがヒゲ男爵なのにという
ちょっと去年ぐらいから樋口くんが
八代優に変わったんですよね、これ確か
個人的に、ね、
個人的に。で樋口くんはまあその資格取ったからね、僕はもうか僕はボジョレーヌーボーからもう足を洗いましたでサンミュージックの50周年パーティーというのがありましたと。で12月は田中先生との対談もさっき言いましたね、中年男ルネッサンス発売中、今年3冊目でイブのお昼にネタミクリスマス2018、なんと今年4回目のイベントを開催するんだということですわ。以上2018年終わり結局後半仕事も番組もあんま関係ないトピックスばっかりでしたけどもね、まあ来年もせめてこれぐらいのトピックスが生まれるように頑張っていきましょう。はい、急に売れるとかは無理ですからこれはね、ということで、時間の限り2018年振り返っちゃうスペシャルでした。
一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田るい53世昼帯への道、昼の帯番組、男爵を踊るルネッサンスラジオ、ラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口、感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在12月分の応募も受付中です。なんと12月は当選者が5名に拡大、ありがとうございます。本当にもうゴッドゴッド今月は当たるチャンスが拡大中ということで、ぜひこのチャンスにメールどんどん送ってください。鳥もつ煮が欲しいという方も含め、全ての宛先、住所本名書いていただいて、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、で全部ですね、コーナーも全部これです。メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE まで、お送りください。告知も多少ございます。私書きました一発屋芸人列伝、新潮社さんから絶賛発売中でございますね。引きこもり漂流記完全版、こちら角川文庫さん、周年男 ルネッサンス、こちらイースト新書さんからそれぞれ発売中。さらに年明けには、新刊でございます。もう新刊とか言い出してるからね当たり前の状態になってきてますけど、一発屋芸人の不本意な日常、これちょっと長いんでハッシュタグ不本意な日常で拡散のお願いしたいなと思うんですけど、朝日新聞出版さんから出ます。 Amazon さんなんかで現在予約受付中と、はい、そして中年男ルネッサンスの発売を記念したトークライブ開催決定しました。1月の9日水曜日の夜8時から下北沢の B&B というね、おしゃれ文化人がトークライブをもう前夜な夜な繰り広げているおなじみの B&B でやりますね。詳しくは B&B さんのホームページでチェックしてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円発売中、貴族のメールマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。北洋キックス IBS 山田翔数さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、とうとう、まあいろいろやっておりますんで、ぜひチェックしてみてくださいということでございます。はい、2018年も大変お世話になりました。良いお年を。ルネッサンスラジオ、ラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、ね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、まあ、心を込めて読んでいこうじゃないかということなんですが、今回はラストメッセージの方も、まあ、いわば振り返っちゃうスペシャルというか特別編でございますね。今年一番印象に残っているラストメッセージをもう一度読んで再びお焚き上げ、再お焚き上げしようということでございますね。で今ですね、すごいですね、今年読んだ1年分のラストメッセージが今机の上にあります。おぞましい紙の束ですね、めくれどもめくれども不幸の連鎖という、 いやですね、なんかもうオーラが、オーラがすごいですね。
字がびっしり書いて、
白い壁にハエがたかっているようなメールがいっぱいありますけども、でこれまあ一部、小野寺さんがちょっと要約してくれたものがね手元にありますが、どういうのがあったか、まあ、上から順にささっと言っていきますよ。メディアで話題騒然だった家計学園ね、この K っていうのはアルファベットの K ですから、ひらがなの家計学園に通っていたリスナーからのメッセージ。もうでももうなんか言わないもんね。今日発売の文春になんか森友学園のスクープをした NHK 記者が、今も NHK 辞めてんだけど、その辞めた理由みたいなね、なんか記事が載ってましたけども、家計学園ってもう言わないもんな。看護師で働く病院にいるモンスター老人へのラストメッセージ。でも忘れた。何にも覚えてない。これは覚えてる。磁気ベストを買ってしまった父親のラストメッセージ。これだって結局このラストメッセージでこの話をメールを読んだ後、世間にもニュースとして出ましたよね。確かね、捕まったやつやったっけ。300万ぐらいの磁石が入ったベストを売ってたよね。でそれを実際自分の父親が買ってたんだという人からのメッセージ。切符をなくしたと大騒ぎする田舎者の同僚へのラストメッセージ。でもこれはまあちょっと本話が系ですか。わしこの前ばあさん車で跳ねたんやから始まるラストメッセージ。衝撃のね。同僚のトンコへのラストメッセージ。ああなんかあったね。とうとうおかしくなってしまったマリオネットサブローの親戚へのラストメッセージ。これとうとうおかしくなっちゃったのは、これマリオネットサブローですか。サブローがおかしくなっちゃったということ ですね。
妬むことじゃない、
妬む筋合いもないことを妬み出したというね、
僕らが説教した、
これはもうおかしいぞと言いましたけどもね。体のどこも悪くないのに90歳で心臓にペースメーカーを入れた祖母へのラストメッセージ。もう聞いてるだけで怖いですけども、どこも悪くないのにペースメーカーを入れたという不老長寿みたいなことつくから。なんとなく覚えてますけどね、など何度かありましたが、どうしましょうかね。じゃあまあまあいろいろありましたけどね、これですか。じゃあこれですか。一応一番覚えてるということで、うん、そうなっちゃいますね。じゃあそれもう一度読んで再び炊き上げておきましょう。ラジオネーム住まいの参観日。もうこのラジオネームはすごくね、なんかほんわかしたいいラジオネームですけど、父へ、お父さん、今年の元旦に妻と子供と3人で私の実家に帰省しました。妻は私の実家にあまり来ることがないのでとても緊張していました。初々しいね。実家に到着すると父と母が出迎えてくれました。しかし父と母はとても暗い表情をしています。どうした、よく来たねとは言うものの、口ではね時折ため息をつきながら父は遠い目をしているのです。その理由は、父が100万円ほど投資した会社が昨年の10月に倒産したからなのです。その会社はいわゆるマルチ商法で、昨年ニュースを騒がしました。さらっと。100万円は痛いけどせっかくの正月だしもういいじゃないかと父をなだめました。すると父が振り絞るような声で言いました。100万じゃないんだよ。え、父さん、何、父さん聞こえないよ。100万じゃないんだ。100万じゃない、いくらなんだ。6000万なんだよ。いやもうお父さん全然違うやん。違うにしても全然違うやん。100万と6000万。耳を疑いました。なんと父は老後の資金のすべてを全てですよ、マルチ商法につぎ込んでいたのです。バカですね。でここからです。あらゆる部分に磁石が埋め込まれたベストは一着300万円もし、北斗の拳の悪役が着ているようなダサいベストに6000万投資したというのです。部屋の中をよく見ると
磁石ベストが入った段ボール箱が山積みされていました。でもさ、よくよく考えたらよ、まあ1着300万でこれ売り値なのかな、買い値なのか分からんけど、で6000万やったら6000万でもこれ20着しか買われへんってこと。磁石ベスト量じゃないよね。で自分でさばけってことでしょ。要するに部屋の中をよく見ると磁石ベストが入った段ボール箱が山積みされていました。父は意を決したように口を開きました。そういうわけでもう我が家には1円もない。今後お前たち夫婦や孫にお金を援助することは一切ないから覚悟してくれって。部屋の中は一変お通夜の雰囲気になりました。あまりの金額の大きさに私は言葉を失いました。しかし次の瞬間目も疑いました。父はなんでこんなことになってしまったんだと言いながら磁石ベストに腕を通し出したのです。なんすか。それのせいですよねというね。そんなもん着るなよ。思わず自分から怒号が飛び出しました。いやこれあったかいんだよ。と遠い目で、いやこれあったかいんだよ。と父は言い、横を見ると母も磁石ベストを着ていました。怖っ怖っ。600万。夫婦で600万。磁力でおかしなってる。怒りを通り越して呆れ返っていると父が信じられないことをまだ言う、まだ信じられないことを言ってきたんです。すまんがとても正月を祝うような気分じゃない、もう帰ってくれ。遠い目をしてたでしょうね。私たちは家から追い出されました。お父さんお母さん辛いけどもうマルチ商法のことは忘れましょう。早くそのベストを燃やし捨ててください。まあ、ただベストを燃やしても中の磁石は残る。ただの磁石になるという。もうこんなリスナーばっかりなんですよ。これを一週に一回読んできたという。これはだからもうこれなんですか。今ウノティさんがスマホでね見せてくれました。あ、でもあったかそう。
寒さは
これだってすごくない？体のコリを治してくれるんだよ。欲しいな。はあ、でも今これはもう業務停止ということに。ちょっと確かに凄まじくダサいですね。お父さんとお母さんがこれを着てもう帰ってくれて。
1年ですか。
これいつ送ってきた。5月の1日ですよ。今年の元旦、その後磁石ベストの方はどうなったんでしょうか、ね。まあ、あのお父さんとお母さん、まあ、もうマルチショーのことは忘れてくれたと思いますけども、そしてもその、ね、磁石ベストはねもう売れることはないですから、確かにまあこの子が言うようにねもう燃やした方がいいと思いますけどもね。その後何かあのいろんな事件的に展開があったはずですから、その後どうなったかちょっと、住まいの参観日送ってください。はい、ラストメッセージ振り返っちゃおう。